旧約聖書1222ページです。旧約聖書1222ページ、イザヤ書58章、13節から14節。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、胸口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏みゆかせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。聖書の御言葉は以上です。イザヤ書を58章続けて読んでいますけれども、58章のところではですね、イスラエルの本当にあるべき姿ですね、理想的な姿、そしてそこから離れている現実ということが問いかけられ語られている、そういう箇所です。そして特に13節からのところはですね、安息日について、礼拝ということについて改めて教えられているところであります。で、皆さんはこの、礼拝に集うということをどういうふうに捉えておられるでしょうか。なぜ毎週日曜日、この場所に集っているのか、そういうことを考えることがあるでしょうか。そしてこのなぜというのはですね、単に理由がなぜかということではなくて、どういう思いを持って集っているのか、それを自分なりにこう問い直してみたり考える、そういう機会があるでしょうか。そしてそこには主を礼拝するということに何か喜びがあるでしょうか。どういう思いを持ってこの教会に礼拝に集っているのか、それを考える中で礼拝をすることに何か喜びがあるか、それを考えてみることは非常にこう大切なことではないでしょうか。もちろん喜びと言いましても、この喜びはですね、何か友人と遊ぶような気安さや楽しさ、あるいは趣味などに没頭する、そういう気軽さ楽しさ、そういうものとはもちろん違うものであると思います。もっと深いもの、深い喜びや深い意味がある、やあるはずではないでしょうか。人生の土台となるような、生きる意味となるようなものが礼拝に、いや礼拝そのものが生きる土台、生きる意味になっているでしょうか。このことを今日の箇所は非常にこう鋭く問いかけてくると思います。問いかけるという表現がちょっときついならばですね、もっとこう積極的な言い方をしますと、本当にここにはですね、信仰者、神の民の本来の姿、理想的な姿が表されています。理想的な姿からかけ離れているのではないか、それがここは問われているわけですね。でもそれは同時に本来の姿を私たちに思い起こさせるものでもあるはずです。神様を信じているのにそのことが楽しくないとしたら、クリスチャンとして教会に礼拝に集っているのにそこに喜びがないとしたら、それは非常に残念なこと、そ それはクリスチャンにとって普通のことではないはずです。信仰者本来の姿ではないはずです。それは単に責められているのではないですね。早く本来の姿を取り戻すように私たちに促してくるものではないでしょうか。礼拝を喜ぶ、主を喜ぶということは一体どういうことか、今日の箇所からもう少し詳しく見ていきたいと思います。13節、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、胸口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。58節はこの、まあ、最後のところですね。13節に来て、ここで、まあ、ある意味初めて、突然ですね、安息日について語られます。まあ、一見すると安息日についての話題が出てくる、少しこう唐突に思えるかもしれません。でもこれは非常に大切なことであると思います。私たちが礼拝について、また神様ご自身について誤解しないために、これは大切なことです。58節の、まあ、前半の方に、ちょっと戻って目を向けていただきたいんですけれども、6節7節のところでは、私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を世話することではないか、こういうふうに教えられていました。でこれを、まあ、ちょっと誤解してですね、極端に理解してしまう可能性があると思います。でどういう、まあ、誤解、どういう極端かというとですね、で神様は断食とか祈りとか礼拝とか儀式ですね、まあ、そういう、まあ、礼拝、断食、祈りよりも、まあ、もっと具体的な生き方、日常的な在り方、人との関わり方に関心を持っている、そういう、まあ、ちょっと極端ですね、誤解です。でこれがさらに極端になっていきますと、神を礼拝することよりも、まあ、結局人とどう関わるか、その方が重要だ。でさらにもっと進んでいくとですね、礼拝や祈りは結局無意味であって無価値だ、いやもしかすると有害かもしれない、でそういう極端な考えが生まれる危険性があると思うんですね。まあ、逆に言いますと、それくらい大胆なことを、まあ、6節7節ではちょっと語っている。断食のあり方ですね、その本質がこう語られている。だからこそ58章の最後のところではですね、安息日について礼拝の姿勢について改めて教えている、そういうことではないかと思います。安息日を守ること自体の大切さを語っている。聖書は否定していない、そのことが明確になっています。いやそれ以上に、この安息日をどう過ごすべきか、それが非常に鋭く問われるわけです。教えられていることですね、教えられている内容は非常にこう簡潔であると思います。安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをしてはいけない。でさらに後半では、旅をせず自分の好むことを求めず、無駄口を慎むと、そう言われているわけですね。でこの、まあ、出歩くことをやめというふうにありますけれども、まあ、これはですね、単に外に行く、まあ、家から一歩も出てはいけない、移動する、まあ、距離を問題にしたいとか、そういうことではないと思います。 ユダヤ人たちは安息日を厳しく守るために、安息日にはですね、1日何キロ以上歩いてはいけない、そういう詳しい規定を定めていたりもしました。でもここではですね、そういう意味で本当に厳格に安息日を守ることを教えているのではないと思います。そうではなくて、この箇所を見てもはっきり分かるようにですね、ここでの中心というのは自分の好むことをせずですね、自分の好むことを求めない、このことが一番繰り返されていますね。自分勝手な自分中心な在り方を捨てること、それが一番の中心、教えられていることではないでしょうか。神に作られた人間、私たちには1週間のうち7日ですね、7日という期間が、時間が与えられています。その7日のうちの1日を神のために取り分けなさい。神によって作られた存在である自分ということを覚えるために、また同時に作ってくださった神を覚えるために、礼拝するために一日を取り分けなさい。その一日は礼拝するために通常の働きをやめる、そして創造主なる私たちの神である主を深く覚えるように、これが安息日ですね。そしてこれは神によって作られた人間が、その本来の姿、本来作られたものであるということを忘れて何か虚しい存在になってしまわないためでもあります。自分のためだけに時間を使って働いて生きていく、それは結局神によって作られた人間という、そういう姿からどんどんかけ離れていきますね。自分のためだけに時間を使って生きていく、そこには何か虚しさがあるのではないでしょうか。そこに生きる意味や喜びが本当にあるでしょうか。ですから安息日において本当に重要なことは、自分の好むことをしない、自分を作ってくださった創造主なる神を覚える、その神を認め礼拝する、そしてそれが結局私たちの意味、私たちの生きる意味、また私たちの喜び、土台になっていくのではないでしょうか。でただこの、自分の好むことを求めない、これも少しこう極端な表現であると思います。ある種誤解を招くものではないでしょうか。安息日には自分の好むことをしてはいけない、だったら何か自分が嫌いなことをしなければならないのか、嫌なことをしなければならないのか、苦行や修行をするように、何かいやいや神を礼拝しなければならないのか、本当はもっと楽しいこと、したいことがあるのにそれを我慢して、自分が一番したくない嫌なこと、神を礼拝することをしなければならないのか、決してそうではないと思います。ですからこの箇所には非常に面白いことがこう書かれているわけですね。13節目を向けると、真ん中のところに、中心のところにちょうどこうありますね。安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼びとあります。でこのことは一見すると矛盾することであると思います。安息日に自分の好むこと、自分の好きなことを求めない、でも同時に安息日を喜びの日と呼ぶ、これは一見矛盾することだと思います。でも聖書はですね、こういう表現を通して本当に聖書にしか語れないことを語っています。安息日をどう過ごすべきか、自分の好むこと、自分が好きなこと、自分が求めることをしてはいけない、 でもそれは何か本当にいやいやながら、本当は嫌だけど仕方なくする、何か修行や苦行のようにするのではなくて、むしろ本当に心から喜んで求めてすることだ。喜んで神のために時間を取り分ける、自分が好むことをしない、むしろそこに喜びを見出していく、そういう姿が示されているのではないでしょうか。この箇所では安息日を喜びの日と呼びと書かれています。この喜びの日とは誰にとっての喜びの日なのでしょうか。少しこんなことを考えてみると面白いと思います。誰にとって喜びの日でしょうか。聖書にはこれは明らかには書かれていません。でも振り返ってですね、同じ58章の5節に目を向けていただくとですね、58章5節の最後のところを見ると、これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのかとありますね。で、まあ、58章の最後のところは、ちょっと否定的なことが語られているところですね。ちょっと振り返ってみると3節の最後のところ、見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのかですね。まあ、ここはその断食と言いつつ、本当に主が求める姿とかけ離れたイスラエルの姿、それが問われている箇所ですね。断食をしているのに、本当に自分たちが好き好む好き勝手な姿、罪の姿を示しているイスラエル、それが問われているところです。神が喜ばれない罪を犯しているのに、それであなた方は主に喜ばれる日、断食の日のことをそういうふうに呼ぶのかと問いかけているわけですね。で、このことをこう、踏まえていくときに、やはり喜びの日というのは誰にとってかということですよね。一番の中心はここに表されているように、主に喜ばれる日、これが本当に中心にあるべきことではないでしょうか。安息日とは本来主にとって喜びの日であるべき、そうではないでしょうか。後半の方では栄えある日という表現も出てきます。この栄えあるというのは栄光ということが関わってくることですけれども、名誉ある栄光ある日、これも誰にとって栄誉ある名誉ある栄光ある日かというと、それは当然神にとってですね。神にとって誉れのある日、主に本当に喜ばれる、主にとって誉れとなるような日、そうなるように私たちが自分の好むこと、とりわけ神が喜ばれない罪ですね、そういったものを捨てる、神が喜ばれない罪の姿、自分の肉を捨てる、そして主に喜ばれることを求める、それが安息日の過ごし方ではないでしょうか。それは結局自分勝手な自分中心の姿ではなくて、本当に徹底して神中心、神の前に自分を否定し自分を低くする、その中で神が本当に喜ばれることを求めていく、そういう姿ではないでしょうか。そしてそれをですね、しかも何か苦行のように修行のようにいやいややるのではない、喜んでやる。14節改めて目を向けると、その時ですね、14節 最後のところですけれども、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。自分の好むことをしない、自分中心のあり方を捨てて、本当に神が、主が喜ばれることを求める、主を喜ばせることを求める、主が喜ばれることを私の喜びとする。そういう姿を求めていくとき、それは結局私たちが主を本当に心から喜ぶということになると思うんですね。神が本当に喜ばれることを求めていく、それこそ主を私の喜びとする、そういうことではないでしょうか。では一体何が神を喜ばせること、主はどんなことを喜ばれるのでしょうか。具体的なことは、まあ、今日の箇所には今日の特に13節からのところには明確にはされていません。でもですね、本当に聖書を通して主はどのようなお方か、主は何を喜ばれるお方か、それはもういろいろな箇所にたくさん明らかにされています。で、少なくとも58章を見るときに何を喜ばれるのか、労働者を圧迫すること、争いや不法、喧嘩、そういったものを主が喜ばれない、それは明らかに示されています。あるいは悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由にする、飢えた者にはパンを与え、貧しい人々を家に入れ、裸の人々に着せ世話をする、そういったことを主が喜ばれる。愛と憐れみを主がお喜びになる。そのことが十分示されているのではないでしょうか。神と同じ姿を私たちが求めていく、それこそ主が喜んでいてくださること、神が示してくださっている姿を私たちが忠実に追い求めていく、従っていこうとする、それを主は喜んでくださる。そのことは何度も聖書に教えられてきていることです。そしてそこには主の約束ですね、主の祝福の約束があります。14節の最後のところですけれども、私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと。で、ここにこう地の高いところという言葉がこう出てきます。まあ、高いところ、高い土地で、まあ、この言葉をこうちょっと聞きますと、まあ、どの程度高いかがちょっと私たちわからないので、まあ、いろんな想像をするかもしれません。でもこの高いというのはですね、あの何かヒマラヤ山脈のような本当にこう高いところではないですね。そうではなくて、こう、まあ、眺めの良いこう高台、まあ、気持ちの良い高台、そういうところをイメージしていただくと一番良いかと思います。作物も豊かに取れ、敵の心配もない穏やかな高台で、これは結局こう神がイスラエルに与えると約束しておられた約束の地ですね。そのことをこう一番意図していると思います。旧約聖書最初の方の申命記の32章13節というところを見ていただくと、高いところという言葉があるんですけれども、申命記の32章13節、旧約聖書の362ページです。申命記の32章13節、旧約聖書362ページです。申命記32章13節、主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と固い岩からの油でこれを養い、牛の牛乳と羊の乳と最良の子羊とともに、バシャンのものである大牛と親木と小麦の最も良いものとともに食べさせた。で、まあ、これをというのはイスラエルのことですけれども、 地の高いところに登らせ野の産物を食べさせた。この高いところというのはですね、イスラエルに与えられた約束の土地、本当に父の蜜が豊かな最上のものが満ちている良い土地、ね、約束しておられたあの約束の土地をお与えになった。でそのことをこの地の高いところに、まあこれは高台ということですね、どこよりも高いとかっていうことではなくて、高いところに主が導いてくださった、確かな安息、祝福、平安を与えてくださった、そのことをこう指しているところです。神は喜んで従う者に本当に祝福を与えてくださる、祝福の約束をしてくださっています。アブラハムに与えられた約束、そしてその祝福、多くの子孫と本当に良い祝福の土地を与えると主は約束してくださいました。そしてその約束を必ず果たしてくださる。でこの約束の土地が与えられるということは、新約の生徒たち、クリスチャンにとっては永遠の命が与えられるということです。終わりの時に復活の体をいただき、新しい天と新しい地において、あらゆる支配が委ねられる。そしてそこで神を永遠に讃えるようになる。本当に最も良いものが豊かに私たちに与えられる。でその祝福が約束されています。でこのような祝福を求めるということと、主の喜ばれることを求めるということは矛盾しないことです。何か私たちは主の祝福を求めるということは、ちょっとですね、結局これで自分が得することを求めるんじゃないか、自分の好むことを求めることにはならないか、そういうふうに心配するかもしれません。しかしですね、この主の祝福を求めるということは、主の祝福は主が喜ぶことを求めるもの、自分の好むことではなくて主の好むことを求めるものに与えられるものですね。皆さんはどのようにこの安息日を、礼拝の時を過ごしているでしょうか。いや、あるいは主を礼拝することをどのように捉えておられるでしょうか。主が喜ぶことを求めること、これが私の喜びになっているでしょうか。これは本当にクリスチャンにとって根源的、根本的なことだと思います。主が喜ぶことを求めること、これが私の喜びでもある、そういうことにならなければ私たちは本当に神を信じて生きていくことはできないと思います。そうでなければ何か自ら進んで罪を悔い改める、そういうこともありえないですね。なぜなら自分の罪を告白する、悔い改める、これはやはり肉の私にとっては好ましいことではないですね。喜ばしいことではない。でもその自分が喜ぶことではなくて、それ以上に本当に神が喜んでくださること、それを求めようとする。自分の肉は嫌だけれども、でも主は悔い改めるものを喜んでくださる、受け止めてくださる。悔い改めを主が望んでいてくださるから、喜んでいてくださるから、だから私の望むことではなくて、むしろ主が喜ばれることを求める、それが私たちキリスト者生徒たちの生き方の土台、根本にあることではないでしょうか。これがなければ本当に主を求めて、主を喜んで生きていくことができないはずです。私たち本当にいつもそうとは限りませんけれども、そういう喜びをそれぞれ御言葉から教えられて経験しているのではないでしょうか。自分が願うことよりも本当に主が喜ばれることを願いたい、求めたい、聖書から教えられていくとき、そういう願いを、望みを持つことができるはずですね。その望みの中に私たち毎週の礼拝の中で 生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、私たちは本当に何を喜びとして生きているでしょうか。主がどんなことを受け入れてくださるか、喜んでくださるか、聖書を通して多くのことが教えられています。私たち自身は、私たちのうちにある罪の性質は何かあなたの望まれることではなくて、自分勝手なものを求めようとしますけれども、でもそうではなくて、御言葉から教えられて、主ご自身が喜ばれること、望まれることを求めていくことができますように、そのような礼拝を、そのような礼拝の生涯を送っていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して主の御名で祈ります。アーメン。